こんばんは。声に偏る世界線、2025年7月5日夜の収録です。今回久しぶりにマイクを変えて現在収録をしています。ちょっといろいろと思うところがあり、タスカム DR-07X に戻そうかどうかみたいなことを考えています。というのも、まああれか、この声に語る世界線だとこの前真逆のこと言ったばっかりなのであれなんだけど、まあそれ自分に言い聞かせるためっていうのも含んでいるっていうのは、まあ散々触れたからあれだけど、一応そのまあマイクなんてそんなこだわる必要ないんじゃないのっていう話はがっつり何回か前に触れました。まあそんなことよりも、まあその時言ったのだと安いイヤホンを買った方がいいんじゃないかみたいな、そんなことよりもちょっと謎だと思うけど、まあいろいろ理由があってそんな話をしたので、よかったら過去の回も聞いてみてください。まあそんな中、今現在音音質っていうところを考慮してタスカム DR-07X で収録を久しぶりにしている感じになります。もともと音の感じ、まあこう単純に自分の好みっていうのが大前提としてあり、聞いてもらう人にもまあ自分の、まあ自分の好みを優先してもしょうがないんだけど、まあいいなって思っている音だから、これで聞いてもらうのがいいんじゃないかなっていう、まあ単純にそういうところでもともと思っていたところです。はい。で、今現在その今言った考えっていうのは、あんまりその聞く人側の視点には立てていない状況で、もうポッドキャストやって 4,5 年の中の最初の1年2年ぐらいの時の考え方なのかな。で、考え方としてはずっとタスカム DR-07X を継続的に使い続ける中でもちろん変化していって、例えば YouTube とかでもそうかもしれないけど、その本当に聞く側の人の視点に立たないと、まああれだよねっていうところで、単純にそれもそのさっき言ったイヤホンの方を買った方がいいよって言った回の中でも触れたと思うけど、要は聞きやすいか聞きづらいかっていうところの話。そのなんかね、多分ね、このマイクだと例えば車の中で聞くとか、騒音とかあるような、騒音というか、まあ、環境音が聞く側の人のところで発生しているようなところでスピーカーで聞くとかにあたっては、このマイクよりも多分ダイナミックマイクの方がいいんじゃないかなとか、なんかまあいろいろ自分なりに、今配信普段しているものが例えば綺麗に収録できているかとか、そういうことで全然そんなことはないんだけど、まあ結構ある程度も割り切って、音多少まあ悪いところがたくさん、多少というかたくさんあろうが、まあちょっと思うところがあって普段の感じにはしています。特に聞くまとめの話をしているんだけど、そう、そこに対してとか、まあなんかね、単純に音質とかで考えて、やっぱこのマイクがいいし好きだなっていうのもあって、ぶっちゃけね、普段配信してる時に使ってるマイクってね、音製品としてはいいんだけど音質としてね、個人的にはね、あんま気に食わないんだね。そうって思いながらさ、使ってんのってさ、なんかモチベーションの維持とかも大変じゃんっていうほど、だからこそその道具っていうところにあんまり目を向かせないっていうところの意識として、さっき言ってみたイヤホンの方が重要というか、そういう話をしたりとか、まあいくらそんな音にこだわったら意味ないよって、今話してることも全部覆してしまうけど、聞く人の環境依存次第だから、そんなこだったって意味ないよっていうのは、まあ自分に言い聞かせるっていうのも含めて、まあ常々最近は特に思っているんだけど、まあそんな中でもね、タスカム DR-07X がいいなっていう、本当にそうかなっていうのの再確認も含めて今収録をしています。まあ特にまとまりなくか話しているので、今も今回もまあダラダラっていう感じにはなると思うんだけど、なんかね、この考えに至った理由というのが、いろいろと現在使っているマイクに難点を感じたというか、まあそもそもさっき言ったみたいに音質自体があんまり好きじゃない。これはね、高音質とかそういうの、そういう話じゃなくて、もう好みの話になるのかな。ここの判断がつかないんだけど、個人的にはね、その自分が話している時に自分の声がまあ低いのでっていうところもあってなのか、ダイナミックマイクだとめちゃくちゃね、ガラガラが強調されている。で、別にガラガラに聞こえることが、俺の声がガラガラとして聞かれるのが嫌だとか、そういう話ではなく、自分がどう見られるかとか、そういう意味合いではなく、単純にね、なんか音割れしてるかのような感覚というか、そういうふうに聞こえてる気がしてならないので、もしかしたら人によっては音割れっていう認識は、まあ本当に音割れしてるかどうかとは別として、音割れはしてないと思うんだけど、なんか音割れしてるかのような聞こえ方に感じてならない、 で、ただその状況っていうのは、さっきも言ったみたいに、その聞き取りやすいか聞き取りづらいかっていうところで言うと、まあ、考えようによっては聞き取りやすいとも捉えられる状況でもあって、まあ、そんなことないな、そんなことないかな。うん。まあ自問自答というか、自分で、まあ、悩みながらっていうところの話なので、今みたいな話にしかならないんだけど、まあとりあえずそういろいろ思うところがあって、そこに対してタスカム DR-07X だったらそういうことは間違いなくないわけよ。あのもうごくごく自然な感じ、リアルに近い感じで収録ができるので、そのよくね、まあ最近はさ、まあさっきから繰り返し言ってるみたいに、そんなマイクこだわってとかっていう自分に思うと言い聞かせるのも含めて言ってるわけだけど、聞くまとめの中でも時々触れたり、特にこっちでは最近触れてるけど、とはいえね、そういうふうにそういう発言に至るまでってのはいろんな経緯はありました。当然もうその 4,5 年やってる中でさ、ちょっとね、この前も収録し終わった後に、ああこれそういえば言っておけばよかったかなとか思ったことがあったんだけども、ちょっと今浮かばないけど、結構ね試行錯誤しました。うん、今って本当に割り切って、もうエフェクト音声編集とか動画編集のタイミングでもバッサリノイズ除去をがっつりかけちゃって、自分の声が損なわれようがっていうところももう何も気にしなくなって、もうそこはねボーダーラインとして割り切った時期がありました。もう何年か前に。そこまでの間はね、結構こだわって、本当に今タスカム使ってるけどさ、このマイクを使ってさ、例えば角度を下から上に向ける方がいいのか、上から下に向ける方がいいのか、それともデスクと水平の方がいいのか、これで変わるところってのは俺確実にあると思っていて、そう、特に例えばなんだろうな、まあ吹いてボフってなるようなのは起きないと思うけど、特にね最近気にしていたのは、これ自分でも分かっていながらそのままもう割り切り変な割り切りで放置しちゃったんだけど、あのリップノイズめちゃくちゃ俺乗るんだよね。そうで、一般的に対策として言われてるようなことはもちろんあのやってはいるんだけど、それでもねどうしても入ってしまうっていうのがあって、でふと思って昔ってこんな入んなかったよなと思って、入ってなかった気がするんだよね。もちろん聞き返せばわかるんだろうけど、もしかしたら気のせいかもしれないけど、あの着目しているところが全然違うところだから、うん、なんかそういうふうに捉えてしまってんのかもしれないけど、うん、そう、それでそのリップノイズタスカム乗ってなかった、あんま抑えめだったような気がするなと思って、理由として考えられるのが、タスカム DR-07X に関してはがっつりしたね風防をつけてます。もう毛のふわふわしたようなやつ、そうだ、これ結構大きいのかなと思って、でまあ一応試してみたんだよな、その普段のダイナミックマイクと、ダイナミックマイクってその8000ぐらいで買えるようなやつだけどさ、もう普段触れているファイファインの1個は提供してもらったやつで、 K688 ってやつと、最近使ってる AM8 ってやつにまた戻したんだけど、それもダイナミックマイク、USB ダイナミックマイク、両方ともファイファインになります。そう、それと、あとはタスカムで比べてみたら、なんかね、まあ、リップノイズやっぱこっちの方が入んないかなっていう印象を受けました。風防のおかげなのかな。だから風防外して、ファイファインの方につけてみたりもしたんだけど、まあ、あんま、多少軽減はされてるんだけど、だったらやっぱタスカム DR-07X の方がいいのかな、みたいな、まあ、そんなところです。で、本当にね、昔ね、いろんなことめちゃくちゃ試して、今は、そのさ、音質、今の聞いてもらって音質ダメじゃんって思われようがなんだろうが、知識自体は、あの、最低限のは身についてるはずです。その言葉として合ってるかどうかわかんないけど。なんかもうさ、音質の改善に最も重要なことは、もう環境、音のない部屋で収録をするとか、もうそこが大前提で、それ以上は覆しようがない、どうやろうが。例えばさ、毛布をカーテンみたいにしてとかさ、クローゼットの中で収録とかさ、そんなことはね、もう当然ね、散々試しました。もういろんなこと試した。今言ったのってさ、多少知識がついてきて調べた上で対策として試すことじゃん。最初にやったことなんて俺あれだからね、段ボールの中に自分の頭とマイクを突っ込んで、そしたらちょっと防音になるんじゃないかみたいなこと考えて、バカげてるんだけど。今考えたらバカげてるんだけど、逆に反響しちゃうから、防音とか遮音とかとは別の問題が発生して、うん、それはそれで問題になってしまうので。だからもうベストはもう音のない空間、もう場所選びでね、環境設定、部屋のっていうところが大前提で、その後に来るのはマイクとの距離。マイクにある程度、まあ、近づきすぎてもあれかもしれないけど、近づくことによって間になんだろうな、まあ俺個人的な表現として空気を挟まないようにする。そうすると環境音が、まあ顔が近いからっていうのもあって、ね、距離、物理的に環境音が入りづらくなる。とか、まあそういうところは一応把握はしてるし、 そう、その他だと本当に試したことってね、だからそういういろんなことの兼ね合いでとにかくめちゃくちゃ試したのよね。タスカもさっき言ったみたいにマイクの位置をもうマイクアームの位置自体を下にして、そこから上に角度をつけて向けるか、か逆にマイクアームめちゃくちゃ高くして上から下に向けるか、でいろいろ俺が試した中では上から持ってきた方が、あのね、今回問題としてそのなんか改善に至っていないって言ったリップノイズの件は昔多少気にした時もあったんだよね。そう、その時で考えると上からの方が入らないっていう結論には至りました。これなんでかっていうと、今回もまあじゃあ同じなんじゃないのって話とはあるんだけど、そのさ、リップノイズって唇がくっついて鳴るっていうところが、まあリップってことからそこを指す言葉であるんだろうけど、それ以外にさ、あの舌、口の中にある舌ね、名詞として言っている舌、舌の裏側、つまり舌側に唾液が溜まっていて、そこでペチャペチャ鳴るっていうこともあると思います。そう、そういう意味合いで上から下に向けた方が、この口の中の下部、口の下部に溜まる唾液のところから距離が離れてるし、上顎からこう音を取る方が、なんつうの、遮蔽物も多いじゃん。遮蔽物ってさ、例えば前歯とかそういうレベルの話を言ってんだけど、歯茎とか。そう、これで俺が比較した中では下からよりも絶対上からの方がいいなっていう結論に当時は至りました。そう。でもう一点は、ただそうは言っても声の聞こえ方、声質だよね。声質の聞こえ方としては上からよりも下の方がいいなっていう勝手にジレンマ、俺の中でジレンマが生まれ。っていうぐらいいろんなことはとにかくめちゃくちゃ試した。距離もそうだし、真正面からがいいのか、まあ斜めからがいいって世間的に言われてると思うけど、そんでも真正面の方がいいんじゃないかなと思って、そのボフってなったりとかしないんであれば真正面がいいんじゃないかなって、これ個人的には真正面がいいと思ってます。ただし視界は遮られてしまったりとかするから、結局収録しづらいから今現状は斜めっていう位置にはしてるんだけど、そう、そんなこといろんなこと試して、まあせっかくだから触れとくか。あとはまあ、例えばポップフィルターね。ポップフィルターも安いのだけどさ、よくある布製のさ、布っつうかわかんないけど、なんかあるじゃん、薄っぺら布みたいな膜が張ってるやつ、それ、まあ1000円ぐらいで買えるやつ、それをずっと使ったんだけど、ある時、まあそんな高くないけど 2,3000 円ぐらいの金属製のポップフィルターあると思います。そう、これと比較してみたりとか、まあそれはね、俺には分かんなかった、当時試した感じだと。まあ当時分かんなかったのは、今みたいにイヤホンいろんなもの使ってさ、耳側で、耳側の感じ方、多分当時ってあんまりその耳の方が、言い方正確じゃないと悪かったというか、あんまり意識ができていなかった、耳の使い方を。だから多分実際に違いはあるんだろうけど、そう、当時はね、感じられなくて、微妙に差があるような気もするけど、ごくごくそんなのね、もう気のせいぐらいだったら、当時でこだわっていたマイクの設置位置とか収録の仕方とかを変えた方が断然もう音の聞こえ方は変わってくるので、もう本当に誤差レベルだなと思って、って言いながら未だにその金属のやつを一応使ってんだけど、あ、今はやってないけど、あのこのマイクに関しては風防がっつりしてるから。そうでね、金属のに関しては、まあ、流れで話をすると、そんなことよりもね、使い勝手の悪さがめちゃくちゃ際立って、なんかね、立ち上がった時にね、服に引っかかってさ、引っかかるわけよ、この金属の縁が、なんかガリガリになってるから。でもいちいちイライラしたりとかしてそんなこと起きるんだったらもう布製の方がいいかなと思いつつも、金属でずっと着てはいるんだけど。そうとか言ってみたら、このブログとかポッドキャスト、声に偏る世界線、あのそこが理由でたどり着いた人ももしかしたらいるかもしれないけど、結構ね、検索で来るのが、このブログって、ブログじゃない、このポッドキャストって配信元がワードプレスになってます。ワードプレスにプラグインを入れて、そこに録音データを上げることによって記事を投稿すると、ポッドキャスト側にも配信されるような感じにしています。だから記事が検索経由で閲覧されて、あ、これいっぱい再生されてるなみたいなのが分かりやすかったりするんだけど、まああれか、普通に Spotify for Creators とかでもアナリティクス見はどれが控えてるか分かると思うけど、日ごとにね、今日これがいっぱい再生されたとか、週でこれがいっぱい再生されたとかが、まあそういうところが分かりやすいんだよね、 Spotify for Creators よりも。細かいわけではないんだけど、まあとにかく結構ね、上位で来るのが、今使ってるまさしく Tascam DR-07X 関連の記事、まあ、つまりはポッドキャストの配信だよね、エピソードに結構来てくれていて、もう一個ね、多いのが、遮音ボックスかな、名称、製品名忘れちゃったけど、スポンジみたいなさ、その遮音性のあるスポンジというか、なんかそういうもので囲まれた立方体、普通に考えてもらって、最適に 40×40×40 ぐらいかな。で、一つの面だけ 穴が開いて蓋されていない。他の面は全部塞がれている。そういうのわかるかな。最高のさ、6面の5面が塞がれて、その遮音性に優れたというか、なんかよくあるさ、遮音とかでさ、あのデコボコになってるやつあるじゃん。ジグザグデコボコ、なんかこう壁に貼り付ける面がさ、ボコボコになってて、まあこれを聞く人とかだと多分分かってくれると思うけど、それで5面が塞がれていて1面だけ開いているもので、その中にマイクを入れて、まあ話すことによって遮音性が高まるみたいな感じの、まあ当時はあんまり分かってなかったけど、遮音とさ防音ってまた別の話じゃん。個人的には防音っていうところも結構求めてたから、全然役には立たなかったんだけど、遮音とか反響を防ぐってところではめちゃくちゃ効果が得られました、その変なボックス。そう、まあみたいなのがたどり着いて、あのそれで来てくれる人もたくさんいるんだけど、そうだから、まあ今の話も含めて結構ね、いろんなことを試したりこだわってたんだよね。でももうこれはね、本当に、ね、意味がないっていうところで、もう完全に編集側、そう、編集とか収録時点でのもうデジタルの加工というところに、もう最初はね、結構それも気になったんだけど、さっきから言ってみたらさ、結構こだわってやってるじゃん、細かいこと。まあそれなんか今口で言ってるからすぐ済んでるけど、結構多分200回とかの配信の中で、あの毎日そういうことを試しながら、でそれを配信に載せる時もあれば、そういう話に触れる時もあれば触れない時ももちろんあるんだけど、当時は声に偏る世界線ってまあ多分メインでやってなかったから、あの聞くまとめっていうメインポッドキャストの中で雑談でところどころで触れてたみたいな感じにはなると思うんだけど、そう、まあそんなことの中、現在はまあ気にしても無駄でしょうっていうところに行きましたっていう。そう、でも音質、声質とか聞こえ方っていうところでは、やっぱりタスカムの方が断然いいしなっていうところで戻ってきた感じです。うん、話すとまあ止めとなくっていう感じではあるんだけど、ただDR-07X に関してもデメリットってめちゃくちゃ多くて、これも前回触れたかな、別の方で触れたのかな。実は今 YouTube のガジェット用のやつと思って、あれかな、まさしく今話してる触れているところのマイクどうしようかなっていうところ改めてなったからやったのかもしれないけど、複数のマイクを比較した動画っていうのを、動画というか、あのメインは音質は声なんだけど、それを動画上げようと思って撮ったものがあります。Wi-Fi 2本と、このタスカム DR-07X と、あとめちゃくちゃ安い、マオの DGM-20S みたいなマイクと、そのぐらいだっけな、比較したら、もう一個ぐらいなんか試したかな。そこでもまあ、いずれ近い、そんな遠くないうちに公開しようとは思っています。そう、だからまあ、そんなことを収録したのも、ちょっと改めてもう一回全マイク試してみようみたいな思ってやった流れの中、今、そこで触れたのかな、もしかしたら、その DR-07X のタスカムのデメリット。なんかね、これがね、一番ね、ストレスを感じるというか、気づいたら、なんか止まっちゃってて取れてなかったみたいなこと結構あります。今は間違いなくそんなこと起きないように、PC でもう Adobe Audition で収録してるんだけど、目の前で録音監視してるから、止まればすぐ気づけるからいいんだけど、これがさ、今みたいにさ、こうやって監視しようみたいな感じじゃなくて、特にメインの聞くまとめとかって結構日常の一部と化している感じなので、そんなにいろんなこと意識するとこ、ことなく撮ったりしてるんだよね。そう、そんな中さ、40分話して止まっちゃってたみたいなことを聞くと最悪じゃん。これ実際に過去、その 4,5 年ぐらいやった中の、タスカム使ってた回の回数で考えて、多分600回ぐらい多分あると思うんだけど、600配信ね、すごくない？一時期毎日必ず配信をしていた時期なので、多分600回ぐらい、600回嘘かな、そんでも500回ぐらいは使ってると思います。その中でね、何度起きたことかって言ったっていいとこ多くたって10回、もっとあるかな、数十回ぐらいもしかしたらあるかもしれないけど、そうだから、もう一回一から話し直しちゃうみたいな、それが厄介と。もう一個重要な点、このデメリットとなるのが、一般的な PC で使うようなマイクって、電源をさ、オンにする、オフにするとかってあんま概念がないじゃん。そういうマイクもあるのかもしれないけど、基本つなぎっぱなしで使いたいときに使う。まあ、ミュートしとくかどうかぐらいの感じだと思います。対してね、タスカムって、そもそも PC に接続する時点で、接続っていう処理を確実にこの本体のボタンでカチカチやりながらやんなきゃいけないんだよね。で、かといって別にずっとつなぎっぱなしもできるんだけど、放置しときゃいいだけだから。でもさ、なんかさ、電源をいちいち切るっていう風になってるデバイスで、なおかつ単体でも動作するから、電池を入れてさ、単体で使うこともできるわけよ、録音とか。っていうものに対してずっとつなぎっぱなしで、なんとなくどことなく抵抗を感じてしまって、まあ、基本的にはそういう風につなぎっぱなしで使うようなものではないと思うから、 っていうのがあるんだよね。そう。だからなんかそういうのを考えるとちょっとね、いちいち毎回の、まあ大した差ではないけどさ、ちょっとつなぐのを確認ちゃんとして、接続をしてっていうだけの話なんだけど、なんかね、よし撮ろうって、特に日常的に撮っている声に偏る世界線じゃない、メインの聞くまとめの方に関しては、なんかね、本当に日常的に、よしちょっと、あ、今ちょっとふと思ったことがあるからそのまま撮っちゃおうみたいな流れでノリでいくから、なんかね、そこにね、ちょっとでもね、余計なこと挟むと、あ、ちょっとめんどくせえかもういいやってなっちゃいがち。そう。そういうところの、まあ問題がある。まあね、そんなね、毎日日常的な撮り方っていうところで、このマイクを使ってる人もなかなかいないだろうから、まあ今聞いてる人がどういう考えかわかんないけど、一応、まあ、そういう話に触れておくと、よし撮ろうって決めて撮るのであれば別に問題ないと思うから、タスカムこのマイクはおすすめだと思います。ただ今ってもう未だに新品で売ってってなかなかないのかな。新品の売ってないことはないか。売ってないことはないと思うけど、どっかの段階でも触れたけど、実はこのマイクって新しいモデル出てるんだね。それもさ、調べたらもうすでになんかあんま見かけ出回ってないのか、いつ発売されたものかわかんないけど、俺が使ってるのはタスカム DR07X で、それに対して DR07なんだっけな、 X なんとか、 XP じゃなくて XZ じゃなくて、なんかそんな感じのが新しい製品が出てるっぽいです。うん、航続機っていうのかな。そうで、価格だけ見てもそっちは多分1万2万ぐらい高かった気するから、だから未だにこっちを検索してくる人がいるのかね。その ASMR とかだと代表的なマイクとして挙げられることも多かったりすると思うので、まあ当時の 4,5 年前の話だから、今ってもっとよりね、ASMR 向けって言われてるものも当然あるんだろうけど、でもね、未だにね、結構あの検索で来ます。ポッドキャストで検索で来るってなかなかあれな気がするから、まあたどり着いたらポッドキャストだったっていうだけかもしれないけど、聞く側の人からしたら、そのブログの検索結果、検索じゃない、アクセスとかリファラーとか見る限りっていう話なんだけど、そう、なんかね、そう、そういう意味ではやっぱ特化型の番組っていうのはそういう聞かれ方ちゃんとするんだなっていう意味では、 YouTube とかそういうものと同じ、ブログとか YouTube と同じだなっていうのが明確にわかる形になったので、それはそれでね、この番組をやっていたメリットかなとは最近すごい感じられてるんだけど、そう、やっぱね、あとはね、ちょっと話どんどん逸れてしまうけど、なんだかんださ、まあそれは聞かれなきゃ意味ないっつが何歳かな、まあ意味ないじゃん、ぶっちゃけ。その本当に何も気にせず自分が喋りたいこと喋ってっていう風に、本当にそう思ってるんであれば、それもありだと思うんだけど、それはさ、なんかのきっかけでさ、聞く人が増えてくれた方が嬉しいじゃん。うん。まあ、って言いつつ、メインの俺の聞くまとめってものは、本当に結構素でそういう感じではやってはいるんだけど、うん。なんかね、一時期は、そう、結構な数ね、聞かれてたんだよね。特に、本当に、3年前ぐらいがピークかな。結構聞かれた時期があって、それがね、めちゃくちゃ今、数字下がってしまって。だから、もともと本来というか、あの、根底にあった自分用の記録、なんか本当に個人ジャーナル的な用途として記録をしているっていうのは昔から言い続けてはいるんだけど、そう。って言いながら当時は、その3年前、2年前ぐらいとかで結構ね、割と、ものすごい数じゃないんだけど、まあ、毎回、毎配信で数百ぐらいは引かれていました。今めちゃくちゃ少なくなっちゃってるんだけど。そう。だからそんな中、こっちのさ、この声に偏る世界線に関しては、ちゃんと需要があった上で探してきてくれてるから、やっぱりそういう意味で強いなって。だからさ、今ちゃんとできてないけど、そのアフィリエイトでも何でもさ、そういう形でも整えていけば、うん、普通にこっからここ経由で買ってもらうってことは普通に発生していくだろうなっていうところで、まあ一個気づきにはなったので、うん、悪くないかなっていうところで、この番組やっていた意味もあるかなって。まあ結構ね、長い期間2年ぐらい多分放置してしまったんだけど、まあ、やる意味ないなと思ったからっていうのがあって、そう、何が発生するわけでもないしさ、そんな聞かれるわけでもないしと思ったけど、放置してるかもね、ずーっと聞かれてるんだよね、そのタスカム DR07X。 めっちゃ長い期間あの検索する人がいるってすごいよね、製品的にも。で、結局そのコンテンツ、そのタスカム DR07X に関するコンテンツ作った側からしても、そのさ、情報として見てもらえるっていう意味で、そこも大きなメリットがあるなっていうのも、まあ最近改めて思っているところがあって、なんかさ、そのこんだけ長い期間、4年間とかさ、継続的に検索できてくれる対象ってなかなかあれじゃん。まあいろいろあるだろうけど、特に個人的にメインの聞くまとめとかの方で言うとさ、 その最新情報の配信だからちょっと古くなっちゃうともう需要ってなくなっちゃうわけよ。例えば最新でさ TikTok 禁止どうなる日本みたいな話題が上がったとして、そうすると過去のものを聞いてもらうことはアクセスは集まるんだけど、聞いたって意味ないじゃんその人たちからしたら。だってもう何年も前の話だから。今の情報と被る部分があるかもしれない、聞く人もいるかもしれないけど、そこに対してタスカム DR-07X ってものに関してはそのもの自体一切変わんないわけでしょ。そうだ、そうなると音質がどうこうとか録音試してみたとかっていうのは今現在4年経っても聞く人側からすると有益な情報なわけだよね。そうとかっていうところの気づきにも、まあそれは分かりきってるんだけど、なんか特に意識することなく残しておいたこと、まあ意識してないわけじゃないんだけど、そのこのマイクのことを知りたいって人に届けばいいなと思いつつもちろん残してはいたんだけど、まあ、どちらかというとそんなさ YouTube とかみたいにさきっちりさレビューとしてこれこれ試してなんかなんつうのちゃんとまとめたものじゃないから、なんかもうダラダラと収録してただ残しておいたもの、自分用のテストとして誰かの役にも立てばいいなともちろん思いはあったんだけど、それがちゃんと再生されて何年間もっていうのは、うん、やっぱあれだね、すごいことだと思うし、やっといてよかったなっていう。そうだからそういうところも含めて今こうに話していることに関しても誰かの役に立てば、これは本当にすごいことだね。こっからさらに5年、今2025年だけどさ、さっき言ったの遡って4年前っつったら2020年直後、直後って言い方おかしいな、コロナとかそのぐらいの時期からずーっとさ、すごい数ではないにしても検索っていうところからずっと聞かれ続けて、今後5年とか聞かれたって多分おかしくないなって今思って、まあさすがにさらに5年経ったら製品として古すぎるかもう分かんないけど、そうまあみたいなところで、今回はちょっともともとは音質動向とかちょっとマイクに対して改めて思うところがあるっていうところからの収録になったけど、結果的にはポッドキャスト全体今までやってきたところっていうところの話にも至りみたいな感じで、まとまりのない回に今回もなったけど、まあこんな感じで、うん、ちょっと記録というところも含め、うん、何でもないけど、まあ一応長く続けてるし、まあさっき言ったみたいにね、結構ね話せるところはあるんだよな、その数百回、毎回数百回行くってさ、特に始めたばっかの人からしたらさ結構なことじゃん。本当に今全然だがどうなっちゃったのみたいな。でそれも理由は俺は分かってます。放置したことが一番なんだけど、そんなことよりも重要なことはあった。まあざっくり言っちゃうと、ね、やっぱりその当時ってさ、その数百回っていう再生数に行くまでの間の繊維があったから、グラデーションで、だからあまあこんなもんなんだと思っちゃったんだけど、そのきっかけになったもの、今思えばきっかけだったな、 Apple Podcast で取り上げられたこと、なんかね、そんなにめちゃくちゃそれをそこで取り上げられてるからって結構ね長い期間取り上げられてたんだけど、Apple Podcast のそのなんていうのディスカバー的な発見タブみたいなところに、あこんなもんなんだぐらいの、まあこのぐらいしか変化ないんだなぐらいの変化しか当時は感じてなかった。今考えたら、うん、すごい、あもうやっぱ影響力あるんだなみたいに思って、だからそこからちゃんと継続して定期的に配信をして頑張っていればよかったっていうだけなんだけど、でこれは対策の方法もあって、 Apple Podcast に自分から、まあ言ってみて売り込むというか、そう、まあいいや、そこら辺はちょっとまた今度話そう。気になる人はぜひ登録しておいてください。はい。まあだから現在、この番組に対応を完全にしている、なんか SNS ってやってるわけじゃないかいなんだけど、まあ Spotify だったらコメント機能あるから、そこにしてもらえると、なんかあれば、なんか聞いて思ったことでも、なんかこういうの、みたいな。うん。なんかあればコメント残しておいてもらえると、それはチェックして、回答する形とか、なんか今後配信する参考とかにはさせてもらえればと思うので。はい、ブログじゃコメントつったってね、多分スパム対策でコメントできないようにしてあるし、この番組用のポッド、YouTube も作ってないし、作る意味もないだろうしね。うん、あとはまあ、本当になんか何かしら思うことがあってっていうことであれば、要望とか、今後の。なんか一応長くやってたって話で今回触れたじゃん、いろいろ。さあそこに対して思う、なんか、コメントで聞きたいこととかあるとかであれば、ガジェットのにコメントしてもらえれば、それでもいいかな。このポッドキャスト声に偏る世界線を聞きましたっていう形で、適当な動画にコメントしてもらえれば。その要は、マイクのレビューとかをする回、さっき途中でも触れたみたいに比較とかのも上げようと思ってるけど、そういう回のが YouTube の方にあるので、まあそういうところにコメントしてもらうのがわかりやすいかね。あとはまあ Spotify ってコメントしてくれれば、だ別の回の話、なんだろうな。まあ、どの、この回のにまあコメントしてもらうか分かりやすいかもしれないけど。はい。まあ、そんな形で、よかったら。はい。まあ、なんか、コメントとかをもらえれば、そこら辺も反映しつつ、せっかくやるんであれば、 とも思うので。はい、ということで恋に偏る世界線、こんな形でなんだかんだ30分っていうね、まあこの後タスカムがどんなもんかっていうのを改めて確認してみようと思います。まあ編集は今回もがっつり入れるつもりではあるので、ノイズとか、まあこのマイクだと普通にさ感度高いから環境音とかもろに拾ってしまうから、あ、犬が歩いてる足音とかも入ってるはずだね。そんな音なんて聞こえるか聞こえないかぐらいのペタペタペタでちょっと軽い音は聞こえる程度のはずなんだけど、それも拾ってしまうので、はい、ということで今回は以上となります。よかったらまたぜひ聞いてください。今ブログ上とかで聞いてくれた方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Podcast とかで聞けるようになっているので、恋に偏る世界線で検索してみてください。一応ブログ上のにもプレイヤーはあるから、その下にリンク出てると思うので、Spotify とか Apple Podcast とか、そこをクリックしてもらうと、チャンネル、各プラットフォーム行くと思うので、まあ、さっき言ったように Spotify のとこ飛んでもらえればコメント機能あるので、ログインは必要だと思うけど。はい、ということで今回は以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。